もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
あ、もしもし、よろしくお願いします。
は
い、
あ、こちらこそよろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
なんと言いましょうか、気持ちのありようと言いますかですね、
はい、
人間関係というか、友人の敷地を借りて事業をやってるんですが、
はい、
その事業が、ちょっと昨年度に職員等の関係等ですね、トラブルもありましてですね、弁護士の方に相談したり、はい、精神的にも疾患を患ったような感じでちょっと軽い鬱というか、そういうふうな雰囲気で通院したりして、授業をちょっと数日休んだり、数日というか休んだりして、そこから授業がうまくいかなくなってきたりですね、かかって、夫婦間もちょっとごたごたしてるような雰囲気なんですけれども、
はい、
まあ急に授業をやめて次の展開に行ってうまくいけばいいんですけども、借金もありますし、
うん、
なかなかうまくいかない、自分自身がまマネーの結果なんでしょうけれども、
今何もかもあまりうまくいってないということですよね。いって
ないという気がしても、うん、思い立ってお電話した次第なんですけども、
はい
はい、
もう少し詳しく教えてくださいね。
はい、そうですね。
まずあなた様おいくつですか。
54歳になります。
54歳。はい、友人の敷地で授業というのは、
介護施設の敷地がちょうど事業展開を彼がするらしくて、
はい、
大規模に敷地を広げたもんですから余ってるよということで、
はい、
そこに治療等の事業をやってるんですよね、治療院と。そこに建てないかということで。
治療院、
はいはいはい、そこに建てたって、私が建てたんじゃないんですけど、彼が建てて、
はい、
名義は彼で、彼が全面協力してくれるということで、ちょっと偏僻なところだったんですけども、私もちょっとうかつだったんですかね、口約束二つ返事でちょっと開業しちゃったもんですから、最初は良かったんですが、はい、そうして昨年のそのトラブルに見舞われまして。
トラブルっていうのは具体的にはどんなことですか。
スタッフとして入っていただいた方がですね、
はい、
だんだん私と慣れてきたら、ちょっと常識じゃ考えられないような方向にいろいろ中の方もされたり、パートだったんですけど長く働きたいって言われたんで、ちょっとうちはちょっともう採算的に困るけどまだ降りたいとか言われて、ちょっと長めにしてたら、その間私が見てないところでちょっといろいろ、なんて言いましょうか、治療の水回しみたいなですね、
はい、
それを先生のためにやってるんだからねみたいなこと言ってきて、いやそれは違うでしょうという、そういう感じのトラブルがあったんで、
はい、
それをまた逆に、向こうの旦那さん、向こう結婚されてたんですけどね、旦那さんの方から。あ、
その方女性だったんですね。
女性ですね、女性のパートさんですね、
はい、
パートの従業員の方、
はい、
で逆にうちの妻がおかしくなってきてるからっていうことで、ひどくなったのはあなたのせいじゃないですかって、あなたの事業所のせいでしょうって、責任取ってくれという、半分ちょっと脅しまがい、恐喝まがいなことを言われたりして、ちょっと私もちょっとそこから昨年それがあってですね、おかしくなって、もうとうとう手に負えなくなって弁護士頼んで、あれです、それで自分自身もちょっとこれは精神的におかしいなと、夜の眠れない日が続いたりしたもんですから、精神科の方に行きましてですね、
はい、
したらまあちょっと鬱にはなってますよということで、一応で安静がお休みになったりんじゃないですかって言ったけど、個人事業主でやってるんで休めなかったからですね、
はい、
それで現在に至ってるのは至ってる状況なんですよ。
はい、治療院というふうにおっしゃいましたけども、
あ、整体とかですね。
はい、そういうことですね。あなた整体師でいらっしゃる。
まあ整体というか整骨というか、
はい、整骨、はい、そういうことを はい、やってらっしゃるわけですね。
そういう資格を持っています。
はい、それで、はい、この仕事はいつぐらいからやられてるんですか。
すぐには開業できなかったので、私も社会人から中途で専門学校行きまして、
はい、
40代後半に、国家試験に取れましたですかね。
はい、40代後半。
そこから数年、はい、地元の方で修行といいますか、インターンといいますか、はい、勤務治療者として働いてました。
はい、
そこから今言いましたね、彼のところで4年前に開業という運びに。
4年前なんですね。
はいはい、
はい、あ、そうそうそう、結婚してらっしゃるんですよね。
はい、おります。はい、
夫婦関係も良くないとおっしゃいましたけども、ね、お子さんは
20歳の長男と、はい、18歳の、高校3年生の次男坊とおります。
あ、じゃあお二人お子さんいらっしゃるわけですね。
はいはいはい、
ですからまあお子さんも二人いらっしゃるし、
はい、
奥さんもいらっしゃるし、で意地でもこの治療院頑張っていかなきゃいけないということで。
そうですね、多分無理したとは 思うんですけど、昨年来今年にかけてですね、
はい、ちょっと、ま、あの整理しますよ、はい、40代後半から整骨師というか、そうですね、そういう仕事に、なってですね、これ、はい、そうなろうと思ったきっかけは何なんですか、会社辞めて。
重症の、眼病にかかりまして、大学病院に入院する羽目になって、失明直前まで行ってですね、
はい、
それで奇跡的に有名なこちらの方の治療院で名医の方にしていただいて、やっぱり以前まだ通常サラリーマン以外の時は病院で勤務してたもんですから、20代は、
はい、
そこで目覚めまして、やっぱり白衣の仕事がしたいなと思って、1年おっきで40代で整骨学校に行った次第ですね。
そうなんですか。じゃあ、はいはい、あなたご自身のご病気もあって、
はい、
それで残りの人生はやっぱり白衣の仕事がいいなと、
そうですね、はいはい、
強い意志もあって、でその時奥さんは賛成してくれました。
その時はいいんじゃないってことは、あなたがやってるんじゃないって、その時はもう大賛成でした
ね。ねえ、そして友人の敷地で開業と、これが4年前ですね。
そうですね。
で、まあ、従業員の方のトラブルがあって、
はい、
それまでうまく回っていたものが全て歯車がおかしくなってしまったと。
そうですね、その方が入ってらっしゃった頃前後ぐらいからですね、
まあ、ただ何か仕事をしていくってことは常にこういうことを乗り越えていくことだと思うんですけども。
まあそうですね、
どうなんですか、随分かなり山あり谷あり越えられてきたような気もするんですが、今回は
大きい、今回はここで数年前に父が亡くなってですね、はい、今母が一人と弟がおるんですけども、その母にちょっと遠距離なんですけども、老齢な高齢なんですけど、手伝いに、ちょっと自営業なもんですから、手伝いに来てもらったりしてて、ちょっとそこでもおかしかったんですよね、暴言吐いたりして、大喧嘩しましてですね、数回、それから母とも今、しっくりいってないような状況なんでですね、なんかまあ、まあ、あれなんでしょうかね、どうやってその辺も修復して、うまく気持ちのこう、よりどころがないというかですね。
ね、気持ちという言葉が何回か出てきましたけども、
ね、
これ個々の現象を一つ一つどうするかというよりは、
はい、
まさにあなたおっしゃる通り、気持ちをどう安定させてどう再生していくかというところがあるような気がするんですけども。
そうです、
ね、ですよね。お母さんとのことも、はい、奥さんとのことも、はい、会社の未来も、
はい、
あなたの気持ち一つですもんね。今それが崩れちゃってるわけですよね。
はい、ほぼほぼ崩れてますね。
わかりました、それでは、はい、今日の先生紹介いたします。心についてのエッセイスト、マドマーズル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。はい、どうもこちらです。よろしくお願いします。
あ、すいません、
はい、そうね、お悩み自体が、まあ、最終的に気持ちのことっていうことなんだけども、具体的な問題が結構いろいろ追い詰められてますよね。
はい。精神科の方でもそう言われたような気がします。
それで、まあ、友人、貸してくれた友人とも今、だからそういうことでうまくいってないわけでしょ、やっぱり。
うまくいってませんですね。もう、
はい、それからその部下だった、はい、方はもう辞めたわけですか。
弁護士に入ってもらって、やめてはもらってます。
ただし、この問題はまだ解決していないということなわけですね。
そうですね。そう、
それから、
開発する可能性もありますね。
う
ん、は
い、それから、あと家の信頼も失っているっていう。
そうですね。
ね、ご夫婦。それから、
はい、
最後の捨てだと、お母さんとの関係も。
今も、そうですね。なかなかじゃないですか。ね、まあ、しっくりいってない感じで。
それでこれら全部含めて考えると、
はい、
こういった悪いけど、みんなあなたが原因なのよね。
あ、そうですか。
うん。
そうだと思ってます。
そうだよね。
はい。
それで話を聞いていて分かりにくかったんだけれども、一つだけ分かったことがあって、
はい、
うまくいかない理由ばっかり言ってんのよ。
ああ、私がですか。
そう。うまくいかない理由ばっかり。しかもそういう仕方ない理由があるんだったら、
はい、
解決しようないじゃない、だって。
ああ、
じゃあどっかが解決するスタートポイントは何だと思う？
それがすいません、もう分かりながら分からないんですよね。
簡単ですよ。
そうですか。
私が悪かった。 たってところから始まらない限り、だってうまくいかない理由ばっかり言ってんだもん。そしたら周りが悪いだけじゃない。このままやったって無理だよ。それしかもあなた追い込まれているよ、もうかなり。
そうですよね。はい。
あなた自身が変わらない限り、事態変わらないよ。
ああ、ああ、ああ。
分かってないのよね。お母さんとの関係もそうですよ。
ああ、ああ、ああ。
お母さんを、俺は大変だからとにかく来てくれっていう遠い距離をあれして、それで、思ったようにやってくれないから苛立って怒った。100% あなたがおかしいじゃない。
あ、そうですね。
そしてそういうことに対する、
はい、
自分自身というものの捉え方をやっぱりどっかで勘違いしてたと思うよ。
うん、そうかもしれないです。
そんな立派な人じゃなかったんだと思うよ。
うん、
もっと言えば立派な面はあるよ。立派な面あると思うけど、
いえいえ、
そんなに自分で考える能力がある人ではないと思うよ。だからこうなるんじゃないの？
ああ、そうですね。
周りの助けがあったにもかかわらずの話じゃない、これ。
ああ。
それでいて、うまくいかない理由は他にあるかのように話すじゃない。
ああ、そうですね。
これを反省しないで運が向くなんてありえないじゃない。
ああ、そうですね。
だから修復のポイントは、やっぱり今一番この事業を支えている根幹にあたる友人との関係、これがお前なんかいらないと言われたら全てがなくなっちゃうんだから。
そうですね。
ここの修復ですよ、まず。
あ、
その時あなたは、
はい、
全面協力してくれるって言ったんだっていうわけよ。
うん、まあそうだったと思います。
してくれたんじゃないの？
そうかもしれないですね。
人の思いもわからないんじゃない。だから友人と再構築をするためには、
はい、
私が今言っていることが理解する必要があるんですよ。
そうですね。それわかります。
それがわかんなきゃ向こうとしては面白くない話に終わっちゃうわけよ。
そうですね。
それでその大きな介護事業の中にあなたの事業を入れて一緒に大きくなるっていう人のそのふんどし土俵で相撲を取らせてくれた恩人ですよ、はっきり言って。その期待に応えなかっただけの話じゃないの。でもきっとそういう人はもともと優しいから、あなたがこういう僕が言っている意味が分かったら友人に対する態度も変わるでしょうから、修復できると思いますよ。
あ、そうですね。
でもそこがポイントですよ。
はい。
そこがポイントです。私が悪かったって思いがなければ、
はい、
せっかく自分のためにこうしてくれたのに期待に応えられなかった。でもこれからはいろいろ学んで俺も変わるよというものを伝えない限り、なんで今更になってまだ何格好つけてんのよ、あなた。
そうですね。
本気にやんないと無理じゃない、もう。
はい。そうなんです。
気持ちのありようを変えよう、どうしたらいいかっていうから大変失礼ながら言わせてもらってんです。
ああ、はいはい、いや、ありがたいです。
それが本当に分かんないで無理よ。
はい、分かりました。
え、大変厳しい言い方で申し訳ありません。いやいや、はい、よろしくお願いします。もしもし、
はい、
その一度失明直前まで行かれて、
はい、
そして人に助けられて、
そうです
ね、でご自分もそういう仕事をしたいと思って、
はい、
大転身されたわけですよね。
はいはい。
ゼロからのスタートがあったんですよね。
そうですね。
しかも人のために働きたいっていう気持ちが熱くあったわけですよね。
はい、はい、
そうですね。もう一度それを取り戻していただければ。
わかりました。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、では失礼します。
はい。